Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい。とゆっくり、してください。あれだった。
今日もなんかやっぱり聞いてみたいなと思いました。
あの昨日どこか泊まったんですか？
いい。
もちろん帰ってまた切ったんですか？
朝起きて。
あららすごい。
やっぱ昨日たくさんの資料をこう送っていただきました。
ああメールでね。
ああ。これはやっぱり一回やったでしょ。でも。
あのこちら宇都宮からなんだけど、昨日ね来られたんですよ、お昼頃ね。それでなんか一旦宇都宮帰ってまたもう東京泊まられたのかと思ったんだけど、違うんですか。
はい。
さて交通費だけかかるじゃないですか。うん、はいはい。宇都宮はあれ直通があるんですよね。あ
の、
うん、今はね鎌倉までね。はいはい。あのなんか私のポッドキャストを聞いててくださって、もう私、まあ、メールとかも全然送ってい いなかった、だから全然存在すらも知らないかったんだけど、いきなり昨日現れてで、だから例えば私のこのポッドキャストの登録が2200ぐらいあるんだけど、誰が2200って言えばちょっと想像がつかないんですよね。あのどこをどう考えたってそんな数にならないしね。あのでまあどういうふうな人に聞いていただいているのか分かんないんですけども、ただね、あのあと今ポッドキャストを聞いてくださっている方にあの申し上げたいんだけども、これ、まあ、あくまでも別に私はポッドキャストが主な目的でやっているわけではなくて、あくまでもそれはあの補完的な、ね、ものであって、まあもちろんね、あのこの鎌倉に日曜日の午後に来るっていうのはね、あのいろんな物理的な制約とか、まあ、あるいはまあ外国に住んじゃってるとかね、いる人もいらっしゃるから、あの無理な人もいらっしゃるでしょうけども、やっぱりあのこういうものはの基本は人と人とが直接出会うっていうのが基本で、ですからね、一度ぜひ鎌倉の方までいらしてください。でそれでまあ、毎週は無理だっていう時はね、まあ来れない時はあのポッドキャストで聞いて、でも来れる時はあの来ていただいたら、まあ、これはあの最初の1時間半ちょっとの法話だけをね公開してますけども、その後もちろん瞑想をしますし、その後お茶飲みながらあのディスカッションしますのでね、そのディスカッションはもちろん公開はしてないですので、そこでどんな疑問なり質問なりされても結構ですから、あのでまあここ非常に今面白い人たちが集まりつつあるんでね、あの私っていうよりか、まあ、いろんな人に出会えますのでね、ぜひいらしてください。で、まあ、昨日 そちらの人とも話したんだけど、今のねあの世の中本当にこういうことを話す機会っていうのはなくて、あの非常に、孤独な思いを抱いてる人ってたくさんいると思いますけどね。まあ、一方案はこれはもうここはタブーなしにいろんなことを話せますので、あのタブーはないっていうのだけがここは自慢で、あのですのでどんなものでも結構です。あのここはもう一応仏教どの宗派にも対応してますし、あの仏教だけじゃなくてあらゆる宗派にも対応してますんで、あのどういう人が来ていただいてもね、哲学やってる人が来ていただいても、あのヒンド教の人が来ていただいても、あのキリスト教の人が来ていただいても、あの全部対応できますのでね、ぜひいらしてください。はい。ね、それで、今日の題からちょっと言いますね。何でしょう。あのね、今日はねちょっとあれ時代の転換ね、時代の転換するの転換ね、時代の転換の意味ってしてください。ね、あのここは毎回毎回言いますけども、あの、本当にね、まあここに今部屋、この部屋の中何人かいらっしゃるし、あるいはあの今ポッドキャストで聞いてくださっている方、まあ、これはもちろんポッドキャストだから当然、日曜日の午後からはもちろんタイムラグがありますけども、まあ今月曜日の夜聞いてくださっている人もいらっしゃるだろうし、火曜日の夜聞いていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあそうなんだけど、なんていうのかな、あの本当にね大きな動き、大きな流れっていうものがあって、その大きな流れが大きく流れていって、それにつれて私のこの話も、私らのこの会合もあの、同じように流れていってるっていうね、そんな感じなんですよ。それでまあこの、 あの例えば先週 いろんなことをお話ししていただいて、あ、お話しさせていただいて、でそれを聞いた方からね、あの感想とかを受けて、その感想を皆さんに紹介する場合もあるし、あの私だけが読む場合もあるし、でそれに触発されていろんなことを考えて、でそれでまあいろんな人が訪ねてきていろいろ話をして、で、まあ、まあそれはまあ私が直接会う範囲のですけども、それとはまた別のところでね、大きな政治的な動きからあの歴史的な動きとかね、まあ、本当に、起こっていて、あのなんていうのかな、それらが点々バラバラな感じで一切しないんですよね。あのまあ、これは毎週毎週言いますけども、一つのものの現れが、あのそれがアメリカのホワイトハウスで現れていたり、あるいは日本の、永田町で現れていたり、あるいはそれが、ね、宇都宮のどなたかの家で現れていたり、ね、それがまたあの台湾の台北の、ね、街の中で現れていたり、ね、それがもう全て有機的につながっている、ことを、ね、あの感じるんですけども、それでね、今日は時代の転換って言ったんですけども、これはあの、ね、英語にね、あのモメンタスっていう言葉があるんですよ。あのモメンタスっていうね、で、あのエクアルツさんがあの言ってるのはね、あの、We are the なんていうのかな、はいはい、We are the, in the midst of a momentous event in the evolution of human consciousness ってね、まあ、ことを言ってるんですけども、これはどういうことかっていうと、そのモメンタスって言葉は、まあ、普通にはまあ重要なっていう意味なんだけど、あの単に重要なっていうだけじゃなくてね、それは、未来に対して重要なっていうことですね。だから今非常に重要なことが起こっていて、それがパッと起こってはい終わったんじゃなくて、この今起こっていることがこれからの時代 を位置づけていく、形作っていく意味でね、あの重要だから、今起こったことが これから先非常に大きな影響力どころか、その時代そのものを形作っていくっていうね、そういうことが今起こっている最中だけども、それが非常にあまりにも微妙なあの変化なので、なかなかそれが見えにくい、まあ、これあの池田さんしょっちゅう言いますけども、そういうことがテレビニュースのね、あの CNN とかなんかに乗らない、乗りようがないっていうね、あのとこを、まあよく言うんですけども、ですからね、今日は何をしようかというと、まあ、あのちょっと先週の続きももちろんやるんだけども、あのもうちょっとね、もうちょっとその今日は時代の転換ということをね、あの題にしたんですけども、これはね、まあ、皆さんそれぞれあの世の中でいろいろ苦労されてるから、あの世の中時代の転換というのも嫌ってほど感じていると思うんですけども、ただね、問題点はあのその時代が転換しているってことは、それに反対する人は誰一人としてなくて、どんな人でも今事態が変わりつつあるってことは、あの同意するはずなんで、同意してくれるはずなんですよね。まあ、嫌でも、まあ、どんどんどんどん変わってるわけだし、ね、だけどそのことの意味となると、何がどう変わっていくの言ってるのか、何がどういう方向に変わっていってるのかとなると、ほとんど、誰にも分かんなくて、で分かんないから結局のところ、それが非常に大きな不安だけを呼んでいってしまっている。で実際にあの職を失っている人がもう山ほど出て、アメリカの失業率が 8.1% となっちゃったですけどね、あのでこの先もどんどん増えるし、で実際に本当職を失うとかね、大きな生活が変わっちゃう人たちもいて、それだから当然あの不安になるには決まってるんですし、だけどもその何ていうのかな、その単にあの不安になっているだけだったら、やっぱりそれは意味がないわけで、 それで我々がね、考えなきゃいけないことは一体何がどう今は変わりつつあるのか、ね、っていうことを、きちんと、見ていかなきゃいけない。で、それさえ見ていけば、それはそっくりそのまま、じゃあ自分はどう生きたらいいのかっていうね、そういう問題とそのままつながってきますから、でそうなると非常に力強くね、今の時代を生きていくことができて、でそれができないと、なんていうかな、非常に不安を抱えたまま、どうしていいのか分かんない。でいろんな手を打つんだけども、全てがダメに、全然効果が上がらないっていうね、っていうもうどうしようもないことが起こるわけですよね。でそれで、今日はね、その、今何がどう変わりつつあるのか、っていうことをね、一番大きなスケールでもってね、考えていきたいと思います。で今日の話は、じゃあだから私と、まあもちろん、じゃあだから私はどうしたらいいのっていう話に直接つながるんだけども、でそれだけども、そのなんていうかな、それをね、もうちょっと一番根源的なところからね、考えていきたいと思います。そんなことを やるのは多分ここぐらいしかいないから、あとはね、まあいろんななんとか研究所とか、なんとか戦略研究所とか、ね、いろいろあって、それでまあ国の戦略を決めたりとかね、まあいろいろしてるでしょうけども、でもね、どうもそういうことではないんじゃないのっていうね、ことをね、まあみんないろいろ感じてると思うんだけども、そこをね、考えていきたいと思います。で、それでさっきもその、すべてがつながり合っているって言いましたけども、まあ一見ね、まあまあ私なんかここにいて、いろんな人のメールを受けたり、いろんな人の電話を受けたり、いろんな人に訪ねてきてもらったり、あるいは自分がいろんなネットでね、情報を得たりして、まあ、そういう身をさらして、点々バラバラ、こっちの出来事、こっちの出来事、こっちの出来事、点々バラバラなんだけど、全てがつながり合っていてるってことをさっき言いましたけども、で例えば一つはね、ものすごくスピーチャーにとんがって、でとんがっちゃって、何ていうかな、もう本当に意識そのものの、ね、ことをね、取り上げている人から、ね、メールを受けることもあるし、でそれとはもう全然別にもっと何ていうかな、現実的なところで本当に、苦しんでる人からのね、いろんなことを受けることもあるし、だけどじゃあその現実的なところで苦しんでいる人たちと、それとまあスピーチの一番とんがった部分でなんかすごい発見をしている人が、これ結びつかないのかって、全然そんなことじゃなくてね、で結局今ね、我々は本当に変わろうとしていて、で問題は変わるときっていうのは非常に、ある意味辛い場面を取らなきゃいけないわけね。でその辛い場面の辛さだけが出ちゃってる人もいるし、だけどもう非常にもう、まあ、その辛いとこを通って非常に綺麗に未来が見えてきた人もいてね、これ本当すごいんです。すごい差があるの、ね、すごい差があるんだけども、じゃあこの未来が見えてきた人と今全然未来が見えなく苦しんでる人とかつながってないから、またつながってるわけで、本当に今大きな転換が起こっている、あらゆる側面が、それが一人一人の人間の生き方として現れてきてしまっているっていうのがね、実際のところだと思うんですよ。でそれで、まあこれはよく相川さん自身が例えとして使えますけども、で私も去年多分使ったと思いますけどもね、まあ蝶々がいるわけですよ、ね、で蝶々っていうのはいきなり蝶々は蝶々として生まれてくるわけがなくて、最初は青虫なわけですよね、キャタピラなわけで、でキャタピラでまあなんか、まあ、たくさんの葉っぱを食べて、大きくなっていって、 ね、キャベツの葉っぱを食べたりして大きくなっていって、でそれで青虫からいきなり蝶々になるかっていうとならないわけですよ、ね、で当然、サナギっていうね、コクーンっていうのを通らなきゃいけなくて、でそのサナギ、っていうのは青虫と比べたらね、青虫っていうのはまあなんやかいって飛べないけども、まあ動けるわけですよ、ね、ね、葉っぱを動きながら食べていくわけね。だけどもサナギとなったらもうそれは全然動けないんですよ。で硬くなっちゃうのね。で、だからサナギとアオムシと比べたらアオムシの方がはるかに活動的なんですよね。だけど、その活動的だったアオムシがその活動が止まって硬くなってサナギになって、でそれでしばらくして長女として生まれてくる、ね、でまあこれをよくスピーチの人たち例えとして使うけども、その何かね大きな変化が起こるときは必ずこのサナギのところを通らざるを得ない。だからそのサナギの部分がなんていうか非常に辛い形で、出ざるを得ない、その辛いところを通らざるを得ないっていうね、ところが、まあ、私が本当にたくさんの人を見てきててもやっぱりそれを感じるしね、だからその時にね、青虫にさっきも言ったけども、青虫に比べたらサナギっていうのは動けないわけですよ、ね、だからいかにも苦しいじゃないですか、ね、でそうすると、青虫を見てあの人たちが活動できていいなと当然思うわけですよ。だけどそのなんていうかな、だけどもじゃあどっちが蝶々に近いかっていうとね、やっぱりサナギの方が近いわけですよ。サナギから蝶々はもうワンモメントなわけね。だけど青虫から蝶々っていうのは、青虫はサナギを取らなきゃ蝶々になれないっていう、ね、だからそのなんていうか今ね、これ今 なんでこんなこと言ってるかっていうと、今本当にね、この世界で苦しんでる人たち大勢いるっていうか、ほとんどの人は苦しんでると思うんだけどもね、苦しんでなくてハッピーハッピーな人なんてほぼ誰もいないしね、今はね、だからなんていうかな、そので、時代的流れから言ってもね、今このもう2009年になってますけども、なんか昭和の頃は良かったとかね、ことを言う人も当然たくさんいるし、ね、1960年代70年代経済成長バンバンやってた時は懐かしいっていうね、まあもちろん時代の活力というのは確かにあった、で私もそれは覚えてますけども、だけどなんていうかな、その我々が今本当に多くの人が、苦しんでいる、自殺者の数から言ってもね、うつの数から言っても、それがリアリティとしてあるのはやっぱり意味があるわけですよね。だからその今そのコクーンのようなね、サナギのような状態になって、苦しんじゃっている人たちに私は言いたいのは、そこでね、そのビジョンを持ってほしいんですよ、ビジョンをね、それでまあ今日はなぜ転換の意味ってことを話すかっていうと、そうすることによって自分が苦しんでることの意味がね、分かって、でそうするとじゃあどうしたらいいのかっていう方向性が、見えてくるはずなんですよ。そうじゃないと、なんていうのか、ただ意味もなく苦しんでいる、ただ意味もなく苦しんでいるから何の方向性もないし、ただ時間を無駄にしている、であとはもう薬に頼るしかないとかね、っていうことになって、それ非常に意味がない、意味がないっていうのはその人個人の人生にとっても意味がないし、あるいは人類っていう一つの、大きなグループにとっても意味がない、ね、だから繰り返し言いますけども、我々はとにかく今行き詰まっちゃっていて、だから苦しい、だけども行き詰まるってことは いいことであってね、なぜかって言ったらば、今までの古い考えが行き詰まって、でそれがごわさになって、それで今新しい 全く新しいものが生まれつつある、ね、そういう過程に今いるんだっていうことをね、自覚 したいと思うんですよ、我々は。そうじゃないと、今の我々の時代の苦しみっていうことの意味がね、ピンとこなくて、で時代の苦しみの意味が分かんないと、どういう方向に行っていいのかも分かんなくなってしまうっていうね、ことになってしまいますからね。で今日はね、だからその時代の苦しみがどうしてこういう苦しみになって、それがどういう、現状を今生んでいて、でそれでどういうふうに、変化していったらいいのか、ね、そこをね考えていきたいと思います。でそれはもういつでも言うけどもね、例えば何て言うかな、今こんな。こんなマハラジのね、ミサルがあったみたい、スリー・ニサグだったマハラジみたいな、もうぶっ飛んでいる、ものすごいスピーチャーな、その、なんていうかな、スピーチャーな先生、のことから、それから、今、その、なんていうかな、ビジネスの関係のね、インターネットのサイトなんかで言われているようなこと、それと、一人一人の現代の日本人がそれぞれ、の現場で抱えていること、それがもう全部つながっちゃってるんですよ。以前だったらね、なんか こんなこの人はもうインドのなんか変わった先生っていう感じで、全然今の日本の現実とは関係なかったんですよ。で、そしてまたビジネスのなんかメインストリームの流れはメインストリームの流れでバーンっていっちゃって、そんな人たちもそんなスピリチュアルも何もあったもんじゃないっていうね。でスピリチュアルなことをやってる人たちはもう私たちはスピリチュアルなことやってるから、そんな金儲けしてる連中とは我々は違うんだとかね。なんとかなっちゃって、もう全然バラバラだったんですよ。だけど、今はね、もうビジネスの現場ってことは、ビジネスの現場ってって別にそれは人と人とが出会って働いている場所なんだから、いわゆるその会社の、社内の雰囲気ですよ。ね、それと、こういうインドの先生たちのこととか、ね、あるいは一人一人の個人のこととかがもう全部同じ問題としてつながっちゃってる、ね、っていうのは一つの大きな転換が、それが会社の中の雰囲気として現れたい、それが一人の、瞑想者の中の、ものとして現れる、ね、それが、インドのスピーチな伝統として現れ、それがね、っていうことで全てこれ全く同じですから、なんていうかな、そういうふうな、ね、問題意識で、見ていってほしいんですけども、それでね、じゃあね、まず今何にみんな苦しんでいるのか、ね、でそれをどうしたらいいのかっていうことを、まあ、ちょっと今日はお話ししたいと思うんだけども、そのですね、まあ、ここ数週間ずっと、のことから、まあ、ちょっと入っていきますと、その、まあ、掴むっていうね、言葉を手がかりとしてね、ずっとここ数週間考えてきたんだけども、これは、まあ、まあ、もちろん、なんていうかな、仏教の基本的な、教えとそのまま、つながりますからね。で、そのね、掴む、心が、瞑想の中でも働いていってしまう、ね、でそのために話が非常にこんがらがってしまうっていうことを、まあここ2週間ぐらい嫌っていうほど、ね、みんなで話し合ってき、て、ね、でその掴むっていうことが実に巧妙な姿で瞑想の中に入ってきちゃうから、なかなか、それが見えにくい、ね、ってことを、ずっと話し合ってきたわけですよ。要するにね、その瞑想、瞑想ってものの問題点は、その、掴む心がいつの間にか瞑想の中にも入っちゃって、それで瞑想メソッド、瞑想テクニックを使うことによって何かを掴んでやろうっていうパターンが結局、なっている、ね、でその まあ、これはね、もう去年も嫌ってほどここで話し合ってきたことだから、まあ、あまりもう今日は繰り返さないですけども、その基本的なね、そういう誤解っていうのは、そのあるテクニックを使うことで、なんとか、頑張ってやって、その頑張ってやることによって、掴む、エゴから解放されていく、っていうような考え方が、まあ、根本的に論理的におかしいっていう、ね、ことを言ってきて、でそれはなぜかって言ったらば、その瞑想メソッドを掴んで何とかして頑張ろうっていう姿そのものがね、もうそれがエゴの働きだから、だからそのエゴの働きがどんなに頑張ってみたところで、それはエゴの働きが強化されるだけであってね、強まるだけであって、でそこから絶対解放されることはないっていうね、いう、まあ、ことだったわけですよ。だけどもその本当に多くの人たちがそこを何とかしたい、何とかその何とかするテクニック、何とかするメソッドを教えてほしいっていうね、ことで、まあ、失点抜刀してきたんだけども、ただそれがうまくいかないのは、その何とかしようってすること自体が、まあ、つかむ心のジタバタであるっていうね、っていうことなんだけども、これはね、もう、この一方に何回も来る人たち、あるいはポッドキャストを続けて聞いてくださってる人だったら、もうなんとなく分かってくださってると思うし、あるいはなんとなく分かるから、まあ、してるんだと思うんですけどもね。で一番結局私がそこで今ね、ちょっと非常に問題抱えちゃってるのは、私がそれをそういうことをね、届けたい人に届いてないんですよ。ね、つまりね、それ先週は、まあ、笑いってことからね、そこを 見たですけども、ある人が自分の心が何とかして掴もうとしている姿がまざまざと見えてきちゃって、思わず笑わずにはいられなくなったね、ってことを、まあ、メールで書いてらしたんだけど、それはこれも先週も言いましたけども、それはその人がもうすでに別のね次元に立っていて、それで自分の心が掴もうとしている姿をがよく見えたっていう話なんですよ。だから笑えたってわけね。でそれで、まあ、こういう先生方っていうのはもう笑いの人たちなんですよ、ね、もうこういう、本当に精神的に非常に深いところに達した先生たちっていうのはもう朝から晩まで笑い声が絶えないっていうね、いう人たち。それなぜかって言ったらば、その自分のそういう自分というか、まあね、人間のつかむ心の愚かさ、その転倒しているってことね、それを笑わざるにはいられない地点にもう立っていて、そこから見ているから、ね、そういうことですね。で、だけどもだからね、なんていうかな、で私のこの話を分かっててくれる人はもうすでに完全にその場所に立っているか、あるいは今立ちつつあるか、でだからね、そういうこの話が分かってくれるし、だからそういう人たちにはね、まあもっと詳しく話せば話すほどもっと詳しく分かってもらえるっていうところもあるんだけども、だけど私が本当にまあ、だからそういう人たちのことは私ももう本当に心配してないし、その人たちはもうどんどん前に進んでいくだろうからね。だからそれはまあもうそんな心配してないんだけども、そうじゃなくてもう私が今ね、本当にそれを届けたい相手に届いてないんですよ。で、届いてないってことは私もわかってるわけね。で、届いてないどころか、もうもう完全反発、なんていうかな、聞きたくないってね、言われて、でっていう、まあこれはまあ私も面と向かって言われたこともよくあるんだけども、そのなんていうかな、その私がもうね、なんとかして一生懸命頑張ってやろうとしているのに、 なんかそれを否定されちゃったっていうね感じを受けるってことを、まあ言われたことよくあるんですけども、だけどそこでね、その人たちに私が申し上げたいのは、やっぱりそのなんていうかな、その頑張って頑張って頑張って頑張ってやろうとしていることそのものをもう一回見てほしいっていうねところなんですよね。で、でね、あの禅の方にね、あのエコー変象っていう言葉が あって、そのなんていうかな、その自分を振り返ってみるっていうことなんですよね、自分を振り返ってみるね。でこれはね、これ非常に浅く取ったらば、なんか反省することなのかってね、あ反省しましたってね、あちょっとあれだったなってね、あのだけどもそんな意味じゃなくて、あるいはね、大歩変象とか言うんだけどね、大歩っていうのは、歩みを退くってね、要するにあの一歩を退くってことですね、要するにそれはね、要するに自分の顔を見るってことなんですよ。自分の顔を見る。ね。その、なんとかして、それはどういうことかというと、なんとかして捕まえようとしている人たちは、その時は、その人たちが思っているのは、捕まえようとしているものの姿しか見えてないわけでしょ。いいですか？ね。だけど、その、そうじゃなくて、その時にね、さっとその人たちに鏡を出して、でその鏡に映った自分の姿を見るってことなんですよ。で例えばね、あのティク・ナット・ハンさんがね、あの怒り、をどうするかっていうね、あの。ことを、まあ、いろんな言い方してるんだけども、息を吸い私は自分の怒りを感じます、息を吐き私は微笑みます、私は自分の呼吸に意識をとどめ自分を見失うことがありませんとか、まあいろいろあるけど、もう一つのがね、ちょっと今見つからないけども、怒った時にその怒りの自分の顔を見てごらんなさいっていうのがあるんですよ。どれほど醜い顔になってるかっていうね。だから普通我々は怒った時に、もう相手のことしか考えてないわけですよ。この憎い相手のことしかね、憎い相手のことしか考えてなくて、その相手を何とかしてとっちめてやろうということで頭がいっぱいになっちゃってるんだけども、その時に、その憎い相手のことを憎く思っている自分の顔の醜さを、見てごらんなさいっていうね、そういうガータがあるんだけども、もう本当にドキッとするようなねガータが あってね、でその醜さ、怒りの醜さっていうのかな、それをね、見ることによって怒りがどれほど自分を醜くしているのかっていうことをね、感じる、ね、そうすることそれがまず怒りを乗り越えていくことの第一歩、っていうふうにね、あるわけですよ、ね、でだからそれはね、そのなんていうかな、これはね、自分の心の醜さを見るっていう作業はとてつもなく、難しいことなんですよ。それはね、っていうのは相手のなんか怒ってね、その相手のことを、いろいろ考えるってことは非常に簡単なんだけども、その怒った時にどれほど自分が今具体的に醜い顔になってるか、怒りの顔って醜いじゃないですかね、微笑みの顔っていうのは美しいけども、 それを見ることによって、ね、ことは非常に難しい。だけどもこれはね、これはもう歌の世界だってその程度のことをやっているわけですよ。例えばね、昔にみゆきさんの歌があるんだけども、なんていうかな、レイコっていう歌ですけどね、自分は人の不幸をね願うことだけは絶対にしたくないと思って生きてきたんだけども、だけども今日はあなたの幸せそうな顔を 見ると姿を見ると非常に複雑な思いがあってあって思わず不幸を願わずにはいられないってことを、まあ言いたいんだと思うんだけども、っていう、まあそれはまあみゆきさん天才だから、彼女はその人の不幸を願うってことの醜さと辛さがどれほどなものかを知ってるからね、それでまあそういう歌にしちゃってるんだけども、だからそれはそういうものを見ることはそういうアーティストの人とか、まああるいは宗教家がやんなきゃいけないことなんだけどもね、そのぐらい難しいことなんですよ。だからそうなんだけども、もうそれをやるしかないわけね。でよくね、まあまあ要するに今何を話してるかっていうと、その掴もうとする心が苦しみを生んできたっていうことを、例えば今この部屋にいる人だったらば、大体みんなね、そうだそうだと思ってくれると思うから、まあこういう一本まで来てくれるわけだし、あるいはこのポッドキャストを続けて聞いてくださってる人も、そうだそうだ、なんとなくそうだよね、そうだよねと思ってくれてるから、ポッドキャストを続けて聞いてくださってるんですよね。だけどもそういう言葉をどうしてもやっぱり拒否してしまう、うわって驚いてしまって、耳を塞いでしまう人がやっぱり世の中の圧倒的多数だってことも、まあ、もちろん私分かってるんですよ。でそれでね、よくそれなんていうかな、それはやっぱり人間にとって一番痛いところをつくことになるから、やっぱりそういう痛みはあまりにも痛いから、あまりにも辛すぎるっていうね、ことなんだけども、だけどもなんていうのかな、私はねこの問題に関してはもう本当に正面突破をするしかないと思ってるのね。正面突破っていうのは、ストレートに本当に自分がの掴もうとする心が苦しみを生んできたっていう事実をありのままに見る、ありのままに、受け止めるね、だからそれはね、今までやってきたことの努力を全否定された感じがあるっていうのは分かるんですよ、私は。それはね、だけども、そうじゃなくてね、一生懸命、皆さんが一生懸命やってきたか分かる、それは認めるんだけども、だけども一生懸命やってきてどうにかなったかってならなかったわけで、でそれはどうしてかって言ったらば、掴もうとする心で何とかしようっていうすること自体が間違ってたっていうね、っていうことのためなんですよ、ね、だからそこをね、もう一回見てほしい、ね、今日まあいろんなこと言いましたけども、禅の方では大法遍照ね、一歩退いてもう一回、自分に向かって、遍照っていうのはね、単に照らすんじゃなくて、照らすときは相手を照らすでしょ、そうじゃなくて自分を照らすんですよ、ね、自分を客観的に見る、ね、っていうところから、まあ話は始まります、ね、でそれで、その自分を客観的に見ることが、まあその自分がどう、ね、苦しみを作ってきたかを見る手がかりになるからっていうんで、まあ、今進めたんだけども、それはただ単にそんな単純な話じゃなくてね、その自分を客観的に見るっていうとこいらへんからね、いよいよ今日の話が始まるんですけども、 先週ね、新しい時代の、行動っていうのは3つの、原則があってことをねお話ししましたね。1つがアクセプタンス、受け入れるってことですね。で2つ目がエンジョイメント、楽しむってことですね。で3つ目がエンシアズムっていうね、熱い行動っていうね、ことを、申し上げて、でまあこれが、まあ、順番とも言えるし、あるいは、なんていうかな、ある人にとっては一日の行動のある行為は、アクセプタンスが主なになって、ある行為はエンジョイメントで、ある行為はエンシアズムが主な、ね、なるっていう、まあそれがまあリアリティだと思いますけど、ね、エンシアズムって常にわーっと熱く燃えてるわけじゃなくて、もうちょっとローキーになってただ単に受け入れてるだけの場合もあるだろうしね、ね、まあ、そういう話を、させていただいたんだけど、今日はねそれのもうちょっとそのもっと原則的な話をね、もうしていかなきゃいけない時期が来てると思うので、それをしていたいと思います、ね。でそれが何て言うかな、その時代の変化のね意味と、それをどう乗り越えていくか、ね、そのとこにね一番の核心のとこに入りますからね。で我々はねずっと今まで話してきたことは、例えば呼吸を見るっていうことを、まあ、してきたわけですよね。呼吸を吸って呼吸を吸っていることに気がついている、呼吸を吐いて呼吸を吐いていることに気がついているね。でその時に呼吸を吐いていることに気がついている、呼吸を吐いていることを知っている、その気がついていることを知っていること、あるいは呼吸を見ているっていうことが、それがもうとんでもないことなんだっていうねことを、今年ぐらいから、まあ去年からも言ってましたけど、今年になってさらにはっきりとね言い始めてますけども、ことをね、まあ言って、でそれがどういうことなのかっていうこともね、少しずつ言い始めて、まあまだちょっとあんまりはっきり言ってないですけども、その まあこれはどういうことかっていうと、その今までのね、我々はずっと、先週の言葉で言うと掴む心として生きてきた。ね、であるいは思う心として生きてきた、 thinking mind として生きてきた、ね、でところが、呼吸を見たときに我々の掴む心あるいは思う心は、自然な形でストップしてしまう、ね、でまあ、このメカニズムも散々説明してきたから今日は言わないですけども、だからヴィパッサナっていうものの一番本質的なところは、それはただ単に今までの thinking mind がね、思う心がいろいろ見ることではなくて、ただだって thinking mind がただいろいろ見る、いろいろ観察するっていうだけだったら、これはもう世間で誰もがやってることであってね、それをわざわざヴィパッサナなんて言う必要はないわけですよね。だけどわざわざそれをヴィパッサナっていうことは、世間で我々がやってることと全く違うことだから、わざわざヴィパッサナ瞑想ってなってるわけで、じゃあどこが違うのかっていうと、それは今までの我々の thinking mind がね、思う心が、あるいは掴む心がね、まあ、これ同じですよ、全く同じですよ、thinking mind のある側面が掴むだからね、生々しい側面が掴むだからね、全く同じもんですね。でその thinking mind あるいは掴む心ね、が grasping mind と言ってもいいのかもしれないけども、ね、まあ掴む心でいいですけどね、がストップしたところで、我々は見ているっていうことをね、がヴィパッサナの本質だってことをね、まあ今年ぐらいからきちんと言い始めてますけども、だから そこのところで 今までのヴィパッサナのがちょっと、はっきりしなかった部分を、ね、今ちょっとはっきりさせているんですけども、でその時に、何がどういうふうに見えてくるかってことをね、今日ちょっとお話ししなきゃもういけない時期に来てるからね、お話ししますね。つまりね、今までの常識から言ったらば、このことは理解できないはずなんですよ。なぜかって言ったらば、我々は今まで thinking mind として生きてきて、ね、掴む心として生きてきて、でそれが、まあね、先週もずっと言ったけども、もう掴む心として見るのを、やめてくださいって言ってもそれができない。なぜかって言ったらば、それは掴む心がその人の存在そのものだったから。ね。thinking mind が我々の存在そのものだったから。だから今その thinking mind とか掴む心がストーンと落ちてしまった。ね。落ちてしまって、じゃあ何にもなくなってしまったのかって言ったらば、そうではなくて、我々は非常にクリアに今、呼吸を見ることができる、ね、でこれはね、どうなんでしょうかね、ここら辺で話が通じるのか通じないのかがまた非常に私も分からなくなってきちゃってるんだけど、その大丈夫？話通じてる？
もう私だいぶポッドキャスト
聞いてるから大丈夫。いやいや、それは話として通じるっていうよりか、自分の瞑想としてね、
はい、
瞑想として例えば、まあ、呼吸を見るときに、
はい、
呼吸がきれいに見えたときに thinking mind がもう止まっている。
あ、そういうその瞑想のレベルはまだなかなか実践
うんうん、
知識では
あって、はいはいはい、まあまあ、じゃあ、まあ、いいわいいわ、はい、だからまあそれをね、実際の自分の瞑想としてピタッと分かる人もいるだろうし、あるいは知識としてだけでもいいんだけども、知識としてだけだとしてもね、今の私の説明の方が分かりやすいと思うんですよ。じゃないと今までのね、ヴィパッサナの説明っていうのは、なんか深く見るとか、なんか、だから何なのって話になってしまう。ね。ね、だから、そうじゃなくて、ヴィパッサナになった時にはもう、thinking mind がもう落ちてるから、grasping mind が掴む心が落ちてたところでの話だっていうところが、なんていうかな、その自分の実践としてね、理解してもらいやすいと思うんですよ、ね、かあるいは実践としてはピンとこなくても、なんとなく概念としてはまあ分かるっていうね、人も当然いるでしょうし、ね、でそうした時に、この事態はね、非常に今までの常識に反するんですよ。今までの常識の外に出ちゃってるわけね。なぜかって言ったらば、我々は今まで考える心として、thinking mind として生きてきて、で thinking mind っていうのは必ず、全てを掴んできたからね。で、全てを掴むってことは、どういうふうに掴んできたかっていうと、形として掴んできた。ね。だから、それで、掴む心が、掴んできた世界はどういう世界かっていうと、形の世界なんですよ。ね。形の世界なんですよ。で、この世界っていうのは全て形でできていて、で、それで、あなたは一体誰ですかって言った場合、その私っていうのも全て形だったんです。どういう形かっていうと、物と心でしょ。物っていうのはこういう肉体でしょ。で、心っていうのはこういういろんなことを考えてる。ね。それが、私の全てだった。ね、それが私の全てだ。だから どういうことかというとね、我々が thinking mind、 考える心としてこの世界を捉えたら、そのこの世界っていうのは全て形の世界になるわけね。いいですか。でそしてそれは世界だけじゃなくて、私自身も皆さん自身も形としてのみ捉えられてしまうっていうことなんですよ、ね、でそうするとそうである限りはそうである限りはね、常に、不満っていうのが残ってしまうわけね、満たされないんですよ。満たされないのね。なぜかって言ったらは、どうせこんな肉体どんどんどんどん年取って醜くなっちゃうじゃないですかね。で嫌なことばっかりなんですよね。そしていいものはあるんだけども、いいものがあって、いいものがあったらそれを何とかして手に入れたくなっちゃうわけですよ、ね、だからこの世界が形に過ぎないんだったらば、どうせこの世界にあるものはいいものと悪いものなんだから、ね、でそれしていいものを何とかして手に入れなきゃいけないっていう、欲しい欲しい欲しいっていう、思いから絶対逃れられないんだし、でその嫌なものに対して嫌だ嫌だ嫌だっていうね、怒りからどうしても逃れられない、ね、だから先週も言ったけども、仏教を読んでね、三毒かね、執着はいけない、怒りはいけないってねなったってどうすりゃいいんですか。怒り消せましたね、執着消せました、無理ですよそんなものね。か無理か、あるいはもう我慢大会かなるかね、我慢大会になるか、無理しちゃうか、あるいは、なんていうかな、もうそのあるいはそのなんか変な競争になってしまうかね、自分はこれだけ我慢してるのに、私はこれだけ我慢してる、相田さん全然我慢してる、私の偉いとかね、なんかもうそういうノリになっちゃうんですよ本当に。だからなんていうかな、この形の世界に生きている限りは、形の世界っていうのはいいものと悪いものとによってできているから、当然ね。だから当然いいものは欲しいし、単に欲しいんじゃない、どうしてもこれを得なかったら幸せになれないじゃないですかね。幸せになれないんですよ。でそので、同時に嫌なものも山ほどあるから、その嫌なものに対してどうしても怒り、恨み、心配、ね、ありとあらゆるそういうネガティブエモーションを抱かざるを得ない、ね、だから、でそれでね、それでもってそういう明らかに何か欲しいったっていつだって欲しいと思って何か得られるわけじゃないから、欲しいっていう執着とかね、それが苦しみを生んでるっていうのもその通りだし、ね、怒りっていうものが苦しむ生んでるってもその通りだしね、うん、だから仏教が言ってることその通りで、だから、執着や怒りを乗り越えなきゃいけないっていうふうにみんなが思うのは当たり前で、だけどもどうしようもない、ね、どうしようもないんですよそれは。どこをどう頑張ってもね。でそれでそれはまあ何て言うかな、それは単に仏教を勉強して仏教の修行をしようとしている人たちだけが直面する問題ではなくてね、一般世間に生きている人は まさにもっと生な形でね、生々しい形でそこをそういう現実を生きているわけですよ。だから常に何か欲しいっていうものと何かに対する怒りっていうものをモチベーションとして、それを生きる力として生きているっていうのが世間の一番の本質であって、ね、で、だからでこの世界っていうのは、欲しいけれども、それが手に入らないフラストレーションと、ね、嫌なものから、に対する怒りと、それからどうしても逃れたい、だけどどうしても逃れられないっていう、どうしようもない惨めさと、ね、によって結局成り立っている。つまり いいものが手に入って嫌なものが逃れられたら幸せになれるんだけども、そうにはならないからどうしようもなく不幸せが、惨めが、苦しみが続いてしまうというのが、ね、現実でなわけですよね、我々、ね、でそれで、だからね、なんていうかな、その一般の世間だったらば、そのいいものを何とかして手に入れてやろう、悪いものから何とか逃げようっていう、ものだけで生きているいて、それはそれで苦しみの世界なわけですよ、ね、でその苦しみの世界から何とか逃れようと思って、仏教を勉強するわけね。で仏教を勉強したらで見えてくる何かというと、あ、執着というものが苦しみを生んでいる、ね、怒りというものが苦しみを生んでいるっていうことは、ことを教わって、お釈迦様からあるいは長老方からね、リンポチェたちから教わって、でそれは本当にその通りだと思うわけね。でだけども、じゃあどうやったら執着を乗り越えられるのか、怒りを乗り越えられるのかっていうところで完全にお手上げになってしまう、ね、っていうのが我々の姿なわけですよ。ってことは、もうどうしようもないわけですよ、その我々が形の世界で生きている限りはね。でそれで今ね、今呼吸瞑想をやって、吸ってることに気がついて、吐いてることに気がついて、た時に、吸ってること吐いてることに気がついた、吸ってること吐いてることを知った、それを吸ってること吐いてることを見た時に、その時に我々は thinking mind とか、ね、grasping mind とか、掴む心がストップする、ね、ストップする。で、ストップしながらも我々はなおかつ、自分が息を吸っていることを意識している。じゃあ何がその時意識しているのかっていうことをね、まあ、ここ何週間の間問いかけてきましたけども、まあ全然答えは出してないんだけども、でも一つだけ言えるのは、それは thinking mind ではないってことでしょ、ね、ね、thinking mind ではない、掴む心ではない、そういうものではないものが今、呼吸に気がついている、呼吸を見ているっていうことになるわけ。その時に、じゃあそれが一体どういう意味なのかって言ったらば、それはね、我々は形ではないってことが、その時初めてはっきりするんですよ。あのね、だからここはちょっと非常に微妙になってくるんだけども、その、なんていうかな、まあ、あのここでね、まあ、大転換が起こるわけね、世界、自分とは何か、あるいは世界とは何かってことに関して、ね、まあ、もう一回繰り返すと、今までの我々の古い考え方だったらば、この世界っていうのは全て形でできていて、でこの自分も肉体というものと精神というものとの、まあ、それも形として、捉えてきている、ね、だけども今、thinking mind が止まったのに今呼吸 を見ている、呼吸を気がついているっていう世界がに初めて、出て、そういう世界を初めて経験して、その時に我々は自分は形ではないっていうね、ことが初めてそこで見えてくるんですよ。いいですか？だからここがね、本当に、一つのじゃなくて、ここが本当に転換点であって、ここを通らない限りうんともすんとも見えないのね。でそれどういうことかっていうと、その例えばね、執着、欲しい、ね。だけど欲しいっても、欲しがありませんっていくら頑張ったってね、欲しがらないっていうね、のも無理なわけですよ。私は怒らない。怒りに対して、私は絶対に怒らないってね。でも頑張っちゃうんだけどもね、本当に真面目な仏教修行者っていうのはね。だけども、それも無理で。 あの、で頑張れば頑張るほどちょっとのことでも怒ってしまう自分に対して絶望が出てきてしまって、でそうすることによって自分の怒りに対する怒りっていうね、まあ、どうしようもない、ドラマに入っていってしまう、ね、だからその我々が形の世界を生きている限りはどうにも、こうにも執着とか怒りからは絶対に解放されることはなくて、なぜかって言ったらこの形の世界っていうのは必ずいいものと悪いものとこの2つによってできていて、この2つのものによってできている限りはいいものを欲しがるざるを得ないわけだし、悪いものを憎まざるを得ないわけだし、ね、だけども今、thinking マインドが止まってそれなのに、呼吸を意識している、アウェアしている、見ているということが、見えた時に何が見えるかっていうと、私は形ではないっていうことが見えるわけね。で、私が形ではないっていうことが見えるってことは、それはどういうことかっていうと、形の世界っていうのは常に、不満足でしょ、常に不完全でしょ、だから常にフラストレーションでしょ、常に、惨めなわけね、常にどうしようもない欲望とどうしようもない怒りから逃れられない世界なわけですよ、ね、でそのどうしようもない欲望とどうしようもない怒りを何とかして、滅してやろうって頑張れば頑張るほどどうしようもなくなっていくっていう世界なわけですよ、ね、だからそのもうどうしようもない欲望とどうしようもない怒りに駆り立てられて非常に世間的な世俗的な生き方をするか、あるいはそれを拒否して何とかしてそれを撲滅してやろうと思って、スピリチュアルな生き方をしてでもどうにもならないくなってしまうか、もうこの2つしかなくて、でこの2つともどうしようもなく惨めなわけですよ、ね、いいですか。じゃあどうしたらいいのかってなった時に我々は、自分は形ではないっていう世界に行くっていうか、そういう、まあ、それを発見するしかないわけね。ですか。で、その時に、でじゃあどういうことが見えてくるかっていうと、我々はすでに完全なんだっていうことが見えてくるわけね。それなぜかって言ったらば、それは我々は形ではないから、我々は形ではないから、ね、我々がもし形だったらば、形の世界っていうのは必ず不完全な世界だから、ね、いいものと悪いものとだから、ね、我々が形の世界っていうのは必ず不完全だから、そこでは完全な幸せってことは存在できないんですよ。いいですか。で、それに対して今、見えてきた世界っていうのは、我々は形ではないってことが少しずつ見えてきて、で我々は形ではないっていう、その形ではないってところに、がそれがね、我々はすでに完全であるっていうところなんです。それが。で、それをね、まあ、ありとあらゆる言い方を、大乗仏教とかはしてきてるんですよ。ね、例えば人間には仏性があるとかね、あるいは、如来像があるとかね、あるいは、もう完全であるとかね。まあ、だけど、で、だけどもほとんどその大乗仏教の考え全部誤解されてきたっていうのはね、まあ当たり前の話であって、それを、なんていうかな、我々普通はもう形のことしか、形の世界しか見えてないから、形の世界しか見えてない人間がこの世界は完全であると聞いちゃうとね、形が完全なのかというふうに思っちゃうじゃないですか、ね、あるいはなんていうかな、もうすでに完璧だから何やったっていいんだってね、相互解してめちゃくちゃ やった人たちも当然いるわけですよね。禅とかバージュアナとかだとね、まあ、こんなこと言っていいのか分かんないけども、 で、それも全部誤解で、全部誤解ってどういう誤解かっていうと、形の世界と形ではない世界とを全部ごっちゃにしてたっていうだけの話なんですよ。だからこの世界っていうのは完全であるっていうのは、形ではない世界についての話でのについての話なのに、それを形の世界として解釈しちゃったから話が全部おかしくなってしまったっていう、ね、っていうただそれだけのことなんですよ、ね、それで、それが基本です、ね、それがようやくね、今我々が見えてきたことの一番の根本的なところね。でそれはどういうことかっていうとね、その、つまり我々の今までの最大の間違いは、我々を形だと思ってきた、自分をね、自分を形だと思ってきた、自分を形ってことは自分を、これを単なるこの肉体と単なるこのシンキングね、シンキングマインドね、のコンビネーションとして捉えてきた、ね、だから私は、でその私は例えば1950何年に生まれました、ね、名前は山下良道と言います、ね、なんとか大学を出ました、ね、でお寺に入って、ね、年齢はいくつで、今現住所は鎌倉でとかね、まあ、ありとあらゆるものがあるわけですよ、ね、だけど自分のことをそう捉えている限りはもうどうにもならない、ね、こと、それがね、今ようやく見えてきたってことは、要するに 時代が転換するっていうことは、何がどう転換しているのかっていうね、でことをまあ今からちょっとお話ししますけども、まあね、時代の変化は今更、言うまでもないんだけども、それはね、ただ単にその、経済的に今非常に変化していて、ね、世界第一の、ナンバーワンの自動車メーカーであった、ね、ジェネラルモーターズですらね、チャプター11ですか、いわゆる、ね、倒産会社構成法ですよね、アメリカのね、が適用されるのも時間問題だっていうね。だからね、世界で一番かつては強力な会社がもう倒産の危機に面しているっていうね、っていう、まあそういう意味で、本当に時代が変わっているっていうこともそうなんだけど、だけどそんなことはね、それはあくまでも表面的な現象であって、本当の今の、世界の時代の転換の一番の根本のところにあるのは、今私が喋っていることで、今まで我々は、形の世界を生きてきて、で形の世界がイコール自分だと思ってきて、ところが今ようやく発見しつつあるのは、我々は形ではないっていうことを発見してきている。つまり形はありますよ、当然ありますよ、ね、形はあるんですよ、だけども我々イコール形、ね、それはまあアイデンティフィケーションとよく言いますけども、形と同一化してきていた、ずっとね、それが間違いだったってことなんですよ、ね、まあ、ちょっとこれはね、これはちょっと非常にこれから何回も何回も詳しく説明していかなきゃいけない事柄ですけども、まあ今日のところはだいたいそのぐらいの意味にとっておいてもらって結構ですからね、だけども形はあるんだけども、我々は形ではないっていうことがね、見えてきて、で我々が形ではないっていうことが見えたらどういうことが起こるかっていうと、はい、我々は形ではないから、我々はすでに完全であるっていうことが見えてくるのね。ここのとこ分かるかなね、つまり形である限りはどうしても不完全なんですよ、ね、 で、それで今までの大乗仏教のほとんどの大乗仏教が間違えてきたのは どこで間違えてきたかっていうと、大乗仏教は完全だとかね、これを散々言うわけですよ。だけどもそれを形の世界で捉えようとしてきたから話がおかしくなってきたっていうことで、それは禅でもバージョンヤナでももう散々この世界は完璧だとか言うわけですよ、ね、だけどもそれは形の世界での話じゃなくてね、形のない世界での話なんですよ。で、それはもっと言うなれば、我々は形ではないから、形ではないからこそ完全であるっていうね、ことなのね。で、それを今ね、ようやく見えてきた。なぜ見えてきたかっていうと、我々は形の世界で完全に行き詰まったから。ね。だから、さっきも、ね、言ったけども、今時代が変わるときに非常に辛い思いを我々はせざるを得ない。それはちょうど、蝶々がね、芋虫からいきなり蝶々にはなれなくて、必ずさなぎを通らざるを得ない。さなぎを通ることによって蝶々として空を飛べるようになる。つまり、我々の古い意識が、新しい意識に変わっていくときにどうしても一つの行き詰まりを通らざるを得ない。だってそうじゃないですか。物事が終わるってことはね、新しいものが始まるってことは今までの古いものが崩壊しなきゃダメでしょ。今までの古いものが行き詰まらないとダメなんですよ。で、今までの古いものがそのままでいいんだったら新しいものを始める必要ないわけですよね。当たり前なことだけどね。だから新しいものが生まれてくるためには古いものが徹底的に行き詰まらざるを得なくて、で行き詰まるってことは非常に苦しいことだから、だから今本当に我々は特に日本人とか苦しんでるけどね、それだからこそね、それだからこそ、なぜ我々が今苦しんでいるのか、そしてそれはどういうことなのか、そしてその苦しみを通してどういう新しい世界がこれから開こうとしているのかということを本当に理解していかなきゃいけないという話なんですよ、ね、で、そしてその時が、見えた時に、ね、どういうことが言えるかというと、今までと、古い生き方と新しい生き方は根本的に違ってしまうわけ。いいですか。じゃあちょっとまずね、今までの古い生き方っていうのはどういう生き方かっていうと、それは古い世界ってどういう世界でしたっけ、ね、形の世界だったんですよ、ね、古い世界というのは形の世界で、形の世界には2つのものしかなくて、いいものと悪いものとね、それしかないんですよ、ね、だから、形の世界でそこにあるのはいいものと古いもの、そういう世界に相沢さんが生きるとしたら、相沢さんは二つのものしかないわけね。いいものを欲しがって、悪いものを憎む、怒る。ね。それが相沢さんの生きる、モチベーションのね、動機のすべてになっちゃうわけですよ。そこをもう一回ちょっとね、見てください。自分の生き方。絶対に許さない消費税の増税はでね、まあならざるを得ないですよね、本当に。ちょっと何言うのちょっと分からなくて、消費税の増税のことに言いたいんじゃないんですよ。ちょっと待ってね。はい、だから古い世界っていうのをもう一回繰り返しますよ。古い世界っていうのは形の世界であって、形の世界には2つのものしかなくて、いいものと悪いものと、ね、でそのいいものと悪いものでのみできた世界を相沢さんという人間が生きるとしたら、相沢さんはもう2つのものしか持てなくて、それはいいものを欲しがるってことと、悪いものを憎むに対して怒るっていうね、これしかなくて、でそして、何とかしていいものを手に入れてやろう、何とかして悪いものを破壊してやろうっていう、ことに必死になるしかないわけですよ。いいですか。それが自分が幸せになる方法だったわけね。 で、それでそれを我々人類というのはもう嫌ってほど今までやってきたわけですよ、ね、欲しいものを得るためにどれほどの努力を我々はしてきたか、そして嫌なものを破壊するためにどれほどの努力を、ね、戦争とか、ね、別に戦争というのは目に、はっきりするがあれだけども、別に何もなんていうかな、イラクの戦争とかベトナム戦争とかね、第二次世界大戦とか持ち出さなくたって、もっと見えない形の戦争どこでもやってるじゃないですか。どこの家庭でもね、どこの会社でもね、目に見えない形での戦争、ね、心理的な戦争であったりね、もうそれをもうやってるわけですよ。だからその古い世界で、古い世界、形の世界を生きるとしてきたら、もう我々はその2つの生き方しかできなくて、でそれは、もう嫌ってほどやったけども、もうどうにもならないところまで追い込まれてしまったっていうのがね、今の人類の置かれた状況で、で、もう経済活動一生懸命やってきたんだけども、もう経済、ね、資本主義の一番の、ね、それを形、条件付けていた、ね、金融システムっていうものが、ね、それが、まあ、アメリカが中心となってできてきたんですけども、それも非常にシステムそのものが危ういくなってしまっているっていう、ね、だからこれはもう、これはもうみんなが言うけども、これは何もウォールストリートの人がね、強欲だったから、まあそれもそうでしょうけどもね、だけじゃなくて、なんかもっと我々の人類の、なんていうの、カルマそのものがもう出ちゃっているっていう、ね、ことを感じている人は本当多いと思うんだけども、ね。で、それで、ある意味、そういう世界が完全に行き詰まってき、ている。で、その時に、なんていうかな、古い世界はそういうふうにして崩壊しつつあるわけね。で、どうしてもそれだと行き詰まらざるを得ないから。で、それで、その時に今何が見えてきているかっていうとね、要するに古い世界の崩壊とともに、何か新しい世界が生まれつつあるんだけども、その新しく生まれつつある世界というのは一体どういうことなのかって言ったらば、それは、形なき世界なんだけど、形なき世界が現れるというか、そもそも我々をそのものが形なきものだったんだっていうことがね、見えてくる。ってことはどういうことかっていうと、これはまあエクサさんがよく言うし、まあ別にエクサさんだけじゃなくて、これはもう全てのスピーチの先生方の結論なんだけど、我々はある夢から覚めてきつつあるってことね。じゃあそれはどういう夢かっていうと、形という夢なんですよ。形という夢。で、目覚めるっていうことはね、まあ英語だとアウェイクニングって言うんだけども、で、アウェイクニングっていうのはほとんどこれ流行語みたいになっちゃっていて、西洋人たちよく使うんですよ。アウェイクニングとかね。映画にも一つあったですけどもね、で、それで、アウェイクンドなんとかとかね。目覚めたなんとかとかね、よく使うんですよ。で、非常に、なんか、浅く使うんだけどもね。で、なんか、アウェイクンドリレーションシップとかね、なんかいろいろよく言うんですよ。で、だけども、その、目覚めたっていうのは、ただ単にね、なんかリベラルだとかね、そんなレベルでの話じゃなくて、ここでの目覚めたっていうのは何から目覚めたかっていうと、形という夢から目覚めている。形という夢って言ってもこれも全然わかんないと思うけども、これどういうことかっていうと、自分が形であるという夢なんですよ、ね、自分を形であると、要するにあなたは一体誰ですかって言ったら、私というのは単にこの肉体とこの心をね、thinking mind だっていう風にして自分を捉えてきた。その風、そこから目覚めるってことなのね。わかります？ ね、でその時に、そういう世界になった時に今までの古い世界の生き方とは当然違うじゃないですか。いいですか。古い世界っていうのは何度も言うけども形の世界で、形の世界っていうのはいいものと悪いものしかなくて、でそういう世界で一人の人間として生きようと思ったら生き方としてはもう いいものを何とかして手に入れよう、悪いものを何とかして壊そうっていうっていう動機でもって生きるしかないわけですよ、ね、でそれが全ての、我々の生きる原動力だったし、生きるモチベーションね、動機であったし、ね、生きるパワーであったわけですよ。でその結果が今のこの何とも言えない惨めな世界になってしまった、ね、だからそれでもってじゃあもう欲望と怒りを乗り越えましょうなんて言ったってそんなの無理なんですよ、形の世界で生きている限りは、ねね、じゃあ欲望と怒りはいけないから、うん、なんとかし乗り越えるぞっていうのも形の世界で のジタバタだから、ね、だから本当の意味で欲望と怒りっていうものを乗り越えるってことは単に欲望とか怒りを乗り越えるんじゃなくて、我々は形の世界を乗り越えなきゃいけないってこと、ね、でそうすることによって我々は形ではない世界っていう、形ではない世界というか私自身が形ではないっていうことを、発見しなきゃいけない。そうするとその世界ではどういうことかっていうと、形ではないから全てが最初から完全なんですよ、ね、全てが最初から完全なわけね。ですか。だから、そこでは、そこで生きるっていうことは何か今不完全でね、何とかしていいものを手に入れて、何とかして嫌なものを壊して、そうすることにして何とかより良い状態になろうっていう、今までの生き方ではないわけですよ。いいですか。それでね、先週は新しい世界の生き方としてアクセプタン、受け入れるってことと、エンジョイメント、楽しむってこととエンシアズムっていうね、熱い行動ってことをね、言いましたけども、これはね、今日今私が喋ったことに全て基づいているわけね。でじゃないと全然これ意味なさないんですよ、ね、受け入れるって言ったってよし受け入れるぞってねでまた頑張っちゃうわけね。受け入れる、日本的にあるがままですよね。よし全てがあるがままだってねやっとあるがままの世界を発見しましたとかね、ことになるんだけども、で全然あるがままにはならない、ね、そので、だから で今日、今まで説明してきたことによってこの3つのことをね、もう一回説明し直します。いいですか。まずその それをね、この何て言うかな、3つの行為を合わせて、ここで awakened doing、ね、目覚めた行為って、まあ、言ってるんですけども、これもねいかにも何か非常に浅く誤解されやすいし、何か非常に何かもう分かるんですよ、awakened doing って何か非常に浅く使う人がもう山ほどいるってことはね。だけどここで言ってるのはそんなにね、軽いノリ、いわゆるスピリチュアルなノリとかでも全然なくてね、もうこれちょっと、もうなんていうのかな、あまりにも本質的すぎちゃうんですよ。でこれはこれも、アウェイクンという何か目覚めるのかっていう、まあ江川さんはっきり言ってますけれども、これ293ページだけども、 On our planet and perhaps simultaneously in many parts of our galaxy and beyond, consciousness is awakening from the dream of form.、ね dream of form っていうのは形の夢。これ今日ずっと今説明してきたことですよ。ね、だから、今ね、この地球上で起こっていること、そしてまあ、エクアさんは、これはこの地球だけじゃなく、すべての銀河とかね、銀河を超えたところとかね、となると、まあ、なんか他に生物がいるという前提ので話になってんだけど、まあ、それはちょっと私わかんないけど、今起こっていることの本質は、我々は今、形という夢から目覚めつつある。これはね、今日ずっと今説明してきたことなんですよ。その形という夢で自分が形である、自分は単なるこの肉体と、ね、この肉体とこのティンキングマインドのコンビネーションに過ぎない、でこの世界というのは全て形の世界なんだっていう、そういう根本的な誤解で、その根本的な誤解に基づいて我々人類は完全に行き詰まってしまった、ね、そこから今いよいよ目覚めつつあるのが今の現在地球で起こっていることの本質なんだっていうねことなんですよ。ですか、でね、でその時に、それが見えてきた時に我々はどう生きなきゃいけないのかっていう話になってくるわけね。つまりね、前ね、これ去年ぐらいやったと思うけども、我々が、生きる目的は一体何なのかって言った時にね、それはアウェイクンのためだってあったじゃないですか、ね、でアウェイクニングのすることが生きる目的なんだ。これどういうことかっていうと、これもちょっと、まあ、去年ずっと喋ってたから、まあ、ここにいらっしゃる人はお分かりだと思うけども、これどういうことかというとね、我々は今までは、thinking mind として生きてきた。思う心としてね、考える心として生きてきた。あるいは掴む心として生きてきた。ね。ここ数週間話してきたことに。まあ、thinking mind と掴む同じですよ、全くね。掴む心っていうのは thinking mind の別の側面だから。ね。だけども、我々は、thinking mind が自分の本質ではなくて、そうではなくて thinking mind が落ちた、 thinking mind がストップした、ところで呼吸を見ている、その呼吸を見ている、そのアウェアネスですね、それが我々の本質である。 thinking ではなくてアウェアネスが我々の本質なんだ、っていうことに、目覚めること、それにアウェイクンすることが、自分の人生の目的なんだ、っていうことをね、まあ、去年ぐらい話したと思いますけども、まあ、それはまあ、それはね、今日の話とどうつながるかっていうと、それはまあ、単に自分に関してですよ、ね、自分とは一体誰なのかっていうところで関してそう目覚めた。だけどもそれは単に自分の話じゃなくて、自分がそうだったらばこの世界そのものがそうだってことでしょ、ね、今日は自分っていうよりか世界そのものについて喋ってるから、ね、でそういう時に、じゃあ私としてはこの先一体どういうふうに生きていったらいいのっていう話になるわけだから、新しい生き方ね、で新しい生き方は常に古い生き方との違いをはっきりさせなきゃいけない、ね、で古い生き方というのも散々今日喋った生き方ですよ、ねね、でそれで、でそれで何ていうかな、単にね、ああ自分の本質っていうのはアウェアネスなんだって、分かるのはいいんだけども、それも分かんなきゃいけないんだけども、じゃあその上で、じゃあどうやって生きるべきなのかっていうね。で、だってこの世界で生きているってことは何かをしなきゃいけないわけですよ。ね。あ、なんか目覚めましたって終わらないわけね。目覚めて何かをしなきゃいけない。ね、オーナーさん明日会社行かなきゃいけないんですよ。ね。ね、山下さん明日病院行かなきゃいけないんですよ。で、そこで、ね、家族が待ってるわけだし、 ね、家族に対して何をすべきなのか、病院で何をすべきなのか、ね、しなきゃいけない。我々は、ね、そういうふうにしなきゃ、いろんなことをしていかなきゃいけない。だけども、いろんなことをしていかなきゃいけないんだけど、それを今までの古い意識でやるんではなくて、全く新しい意識でやっていかなきゃいけない。その全く新しい意識でやる、そういう行為を awakened doing、 目覚めた行為と言ってるわけね、ここでは。いいですか。で、だから、その目覚めた行為っていうのは、awakened doing ってどういうことかっていうと、この、これはね、ここはどう言ってるかというと、awakened doing is the alignment of your outer purpose, what you do with your inner purpose, awakening and staying awake.Through awakened doing, you become one with the outgoing purpose of the universe. Consciousness flows through you into this world. It flows into your thought and inspires them. It flows into what you do and guides and empowers it.、ね、これちょっと訳していくとね、この目覚めた行為っていうのは、その我々が、アウターパーパスとインナーパーパスというこれ2つ言葉を使っているんだけども、アウターというのはもちろんだから実際の行為ですよ、実際の行為ですね、でインナーってもちろん内側でさっき目覚めたわけでしょ。私は thinking mind が私ではないね、ティンキングマインドが私ではないってことが分かった人間が、じゃあ実際の行動としてどうすべきなのか、でその実際の行動 と、自分の内側でのその理解とを、うまくそれをつなぎ、合わせる、ね、それが目覚めた行為ってことですね。そして、そういう目覚めた行為をすることによってで、実はそれは単にね、相田さんが一人ポツンと目覚めた行為をするんじゃないんですよ。相田さんがね、山下さんが、女さんがそういう行為をした時に、その時にこの宇宙全体が、がしようとしていることとがそこで実現される。私個人が、山下って個人が何か、ね、アウェイ君こ目覚めた行為をしたときに、それは山下という個人が個人的にしたという話ではなくて、私の行動の中に、私の行為の中に宇宙全体の目的が実現化されるという話になってきてしまうわけね。そしてそれは、この私がやる行為によって、私の awakened doing を通ってこの世界に、この形なきものが、流れ込んでくる。つまり形なきものが形のある世界に流れ込んでくる。私の目覚めた行為によって。っていうことね。で、そしてそれは、その時、単に行為って言っても、行為っていうとなんか肉体的なね、具体的なことを言う、イメージするかもしれないけども、単に行為だ、そんなことだけじゃなくて、私のこの、思考そのものね、ソートそのものね、もそこで変わるわけですよ。で、今までは、非常にね、thinking mind として生きてきたときどうでしたか、ね、我は常に同じことを何回も何回も繰り返し繰り返し、くだらないことを考えるわけね。これを、まあ、座禅とかね、精神とか、長い時間やればね、もう嫌ってほど見えるわけです。くだらないことを繰り返し繰り返し考える。全然創造性も何もあったもんじゃないようなくだらない考えに、ばっかりあったんだけども、ところが今ね、そういうふうな生き方をしたときに、この我々の今までくだらなかった thinking thought の中ね、思考の中に、それが流れ込んでくる。 そして、それは、私がすることを流れ込み、それを導き、そしてそれに力を与えていく、ね、っていうことですね。だから、ね、これはどういう、もういいと思うけども、そのなんていうかな、そのす今までのね、その私は形に過ぎないんだっていう古い意識で我々はずっと生きてきて、でそれでそういう世界、そういう意識によってできた世界が古い世界だからね。で古い世界は繰り返し言うけども、いいものと悪いものとに分かれて、いいものを何とかして得よう、悪いものを憎んで壊してやろうっていう、しかも生きる動機としてなかったんですよ、ね、だからそこからはもう、その結果この世の地獄ができてきてしまった、ね、でその結果もう完全に人類というのは今行き詰まっていて、どうにもこうにも行き詰まっている、ね、日本の政府も行き詰まっている、ジェネラルズ・モーターズも行き詰まっている、ね、我々も行き詰まっている、ね、で本当にもうどうにもならないところまで行き詰まっていて、だけどもこの行き詰まりを通してようやく私らは、形という夢から覚めつつある。でその時に全く新しい意識とともに、全く新しい意識に基づいた生き方が、今始まりつつあって、ね、っていうことが今日のテーマでね。でだからその時には、生きる意味はもう全く違うわけですよ、ね、でそれで、じゃあもう一気に3つのものをまとめるけどもね、アクセプタンス、受け入れる、これは当然そうですよ ね、今までは形の世界で生きている限り受け入れられるわけないわけですよ。だっていいものと悪いものがあるんだから、いいものは得なきゃいけないし、悪いものを壊さなきゃいけない。でそこで我々の心は散々散々執着と怒りによって振り回されて生きてきた、ね、だけども、今、ね、形なき世界が見えてきた時に、それはもうそのままそれを受け入れる。だからその受け入れるって言っても受け入れるぞっていう話ではないんですよ、ね、もう繰り返し言うけども、ただそれはそうと、だからそれをそのまま、認識して受け止める、ただそれだけのことね。そこには何の努力も入ってないんですよ。一切の努力を捨ててますから、ね、だからその時に、我々は一気にこの、精神葛藤を乗り越えた世界へ一気に行くわけね。でその時に、次がエンジョイメントでしょ、楽しむね。でだからその楽しむっていうのは今までは当然楽しめなかったわけですよ。なぜかって言ったらば、何とかしていいものを得ようとしてね、でいいものっていうのは必ず将来に、未来にあったわけですよ。でその未来にある、あるいはどこか遠くにあるいいものを何とかして得ようとするんだけども、非常にストレスがかかるし、そして当然得られるかもしれないし、得られないかもしれないという不安、心配から逃れられないじゃないですか。ね、だから、そこには、何かの行為をそのものを楽しむっていうことはありえなかったわけね。いいですか。だけども今、そういうものから、解放されたときに、我々はそのこれをすることによって何かを得てやろうんじゃなくて、これをすること自体が目的、つまり歩くだったらば、今歩くことによってどこか遠くにあるいい場所に向かって何とかしてそこに到達してやろうっていうことではなくて、今の一歩、右足左足、右足左足、それがもうすべてだから、それがすべてだから、そこに、ティクノタハンさんだったら花が咲くっていうしね、一歩一歩のところに花が咲いていくね、あるいは一歩一歩が大地をキスするようなっていうね、いろんなイメージ使いますけども、そういうものとして言っている、ね、で お皿を洗うにしてもね、お皿さっさと洗ってなんかテレビ見るぞ だったらば未来にあるテレビっていうものに向かってなんかやっていて常にフラストレーションになってる。だけど今はお皿を洗うことそのものがもうすべてで、でお皿を洗うことに喜びのすべてを感じている。だからさっさとお皿を洗い終わって何かしようっていう発想ではないってことですね。その時に我々は、その形なき世界、形なきものが今自分がやっていることに入っていく、それがエンジョイメントの本質ですね。でそして、アクセプタンスとエンジョイメントそれでいいんだけども、エンシアズムっていうのは先週話したようにそれにもうちょっとね、もうちょっとねゴールが加わるんですよ、ね。何かそれがもっと大きな、形として何か、形を作っていくっていうね、ことになる。だけどもこれは一見すると今までと同じように見えるけども全然違ってて、今までだったらば何かゴールがあってそのゴールのために、未来にあるゴール、将来にあるゴールに向かって行って、を何とかして得てやるぞっていうね、あの話だったんだけども、今はそうではなくて、ゴールははっきりあるんだけども、今我々の心はすべて、プレゼントモメントにあって、プレゼントモメントを、エンジョイしながら同時に大きな目標に向かって一気に、そこに向かっていっている。ね、そういう動きですね。でまあ、これはね先週も話したけども、まあ、なんていうかな、アクセプタンスとエンジョイメントはこれまで散々言ってきたけども、今エンシアズムってエクアさんが、ね、言って、私も先週ぐらいから言ってるのは、やっぱりそのなんていうかな、そこにもっと、ね、大きなダイナミックな動きが出てこざるを得ない。それなぜかって言ったらば、そうすることによって初めてね、我々は自分を形の中に見失うのではなくて、決して自分を 見失わずにですね、自分が形なきものだっていうことの本質を見失わずに、その形なきものを形の中に入れていく、形を通して実現していく、ね、でだから要するに私らが生きるっていうことは形を扱うってことじゃないですか、ね、形を扱わなきゃいけない、お皿っていう形、ね、そういうものを扱っていかなきゃいけないわけですよ。あるいは何かの組織っていう形、全てが形なわけですよ。でその形を扱わなきゃ、形を扱っていくんだけども、だけども絶対に自分が形なきものなんだっていうことを見失わずに、形なきものを形の中に入れていく、ね、それがエンシアズムの本質ですね。いいですか。だからこれはね、エンシアズムっていうのはアクセプタンスとかエンジョイメントとか比べるとちょっと偏差値高くなってると思うんだけどね、だから十分アクセプタンスとエンジョイメントをやって、上でそのアクセプタント、エンジョイメントをやることによって、形なきものを深い理解ができて、その上でその理解を形の世界にで実現していくって、そういう形ですね。なってます。ですか？はい。今日は、今までとの話と全く同じなんだけど、もうちょっと原理的な話を しました。ね。だから、この、なんていうかな、要するにね、今日お話ししたことが今の世界で起こっている大きな変化の一番の深いとこで流れていることであって、ね、でだからな、ね、今日こういうなぜこういう話をしたかっていうと、あまりにも今本当に、時代の転換が早すぎちゃって、それが本当に、まあ、今まで勤めていた会社が潰れちゃうとかね、非常に辛い思いをしている人本当に多いと思うんですよ。思うところが実際そうでね、それはもう日本だけじゃなくて、デトロイトでジェネラルモーターズで何十年勤めてた人ももう本当に途方に暮れてるわけですよ。 もうどうしようもなくてね。だけども、これはまあもうしょうがないんだから、ね。だから、なんていうかな、もう、失ったものをね、あれこれ数えてもしょうがないから、ね。だから、今のこの地球全体の変化の意味を、もう一回一番深いところで自覚した上で、新しい世界を、これから作っていく。それにはまず、自分自身が変わんなきゃいけない。自分自身が変わるということは自分とは何かっていうことに関して根本的な転換がなきゃいけなくて、ね、今まで自分とは形あるものだと思っていた。だけども自分とは実は形ないものだってことが見えて、ね、で形ないものとしての自分がどう形ある世界を生きるかっていうのがアウェイクンドドゥイング、ね、目覚めた行動の一番の本質で点ですから、そこを見てください。そうした時に初めてね、今まで一体どうやって生きていったらいいのかが分かんなかった人も、分かると思います。そうじゃない限り今までの古い生き方をやってどうしても行き詰まっちゃって、でも食べていかなきゃいけないからって言って古い生き方の延長いやいやながらやってもね、これやっぱり生産的ではないわけですよ、ね、そうではなくて今本当に地球全体として起こっている変化の転換の本質的な意味を踏まえた上で、じゃあ自分としては一人の人間としてはどういうことを具体的にやっていったらいいのか、ね、だけどその具体的にはっていうのはね、そんなに考える必要なくて、一番大事なことは、自分とは一体誰なのか、ね、そこをもう一回見て、そこをもう一回、根本的に転換させる。転換させた後で、どう生きるか、どう具体的に生きるか、どういう仕事にするかとかね、そういうことはそこから自然な形で生まれてくるものですから、それはそんなに心配する必要はないと思いますので、はい。ですからこの本当にね、これから日本もアメリカも世界中非常に辛い時代に入っていきます。これはもうどうしようもないわけで、だからその時にね、そういう時だからこそ、一番本質的なことをね、見失わないで、新しい、ね、世界を作っていきたいと思います。そしてね、来週はまた池袋でやりますので、新しい地球の会をね、やりますので、新しい地球で新しい生き方をね、したいと思っている人は、来週の日曜日の午後1時に、池袋の勤労福祉会館、5階の、ね、第3話室までいらしてください、ね。みんなで一緒に考えたいと思います。はい、じゃあ今日は終わりです。